夏が終わる。いやー、終わっちゃいましたよ、夏。残暑。残暑もそん、いやー、残暑なー。残暑ひどいっすよね。なんかね、東京の方は暑くなって寒くなったりが続いてて、っていうかどちらかっていうと真夏の時の方が涼しい時期が続いてて、あれこれ本当に夏って思ったら次の日暑いみたいな。今年は本当になんか、なんだろう。その気温だったりとか気象が荒いですな。台風が真夏に何個来たの？いっぱい来たよね。前回もその話したけど台風がいっぱい来たりとか、まあね、あとまあね、地震だったりとかいろいろあったりするんで、本当に身の回りを気をつけていただけると幸いで、本当ね、東京やばいんじゃないかっていう風にもなってますんで。ねえ、まあ、気象の話だったりね。まあ、夏らしいことしました？皆さん。どうですか？俺はないっす。夏らしいこと思い出せないな。頭が痛いな。あれなんでだろう。あのね、一応、夏らしいことで言うと、なんかしたような気はするんですよ。で、あと、俺、別で、動いてる、ところで言うと、なんか初めて、初体験したりとかもあるんですけど、まあ個人的宮本浩司で夏らしいことって言ったら、お祭りに行くっていうのと帰省するっていう、その2点だけなんですけど、お祭りに行くも帰省するも大体毎年やってるみたいな。親戚の子が可愛いの。もうね、だいぶ可愛いの。やばいんですよ、もう。ダメ親父なんです。もう、お父さんになったらダメになるんだろうな、みたいな。代表みたいな感じになってて。何でも買っちゃうの。お金ないのに。もう可愛くてつい、お祭りとかなんかもう自分が楽しみにしてるようなものを置いといて買っちゃうっていう。なんかね、目に入って、あ、似合うんだろうなって思うような、例えばお面だったりとか見ちゃうと、いや、買っちゃいますね。もうダメ親父ですわ、本当に。将来が楽しみということで、今回ご紹介する作品はですね、早乙女選手、ひた隠す、そして僕らの旧、この2点を大特集するんですよ。一つはリクエスト作品で、これがね、結構面白くて、今後の展開等々も気になっていくんですけど、まあ、青春ラブコメに入るのが、青春ラブスポーツ漫画か、に入る作品で、スポーツやってる方も、恋愛中の女子も、女子にね、ぜひ見ていただきたい作品となっております。そして僕らの記憶、こちらがですね、アクション漫画になってるんで、男の子が好きそうな要素がいっぱい入ってる作品ですので、この2点を大特集してまいります。それでは参りましょう！グーグー漫画、フロンティア！
Oh. Oh, yeah.
カモン、Google 漫画フロンティア第237回目、パーソナリティの宮本浩司です。この番組は最新や今話題の漫画、懐かしの名作、僕がおすすめするちょっとマイナーな作品を紹介する番組、Google 漫画フロンティア、略して、グーマンティー。今回ご紹介する作品は、リクエスト作品、早乙女選手、下隠す。そして漫画はにて連載、僕らの Q です。作業は苦手。さて、そろそろ参りましょうか。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読何に5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
あらすじグーマンショー、その1。さて、一作品目に紹介する作品は、早乙女選手、ひた隠すでございます。若干怪しかったな。こちらの作品ですね、まあ、スポーツ漫画となっておりまして、僕らが想像するね、最近ほら、スポーツ漫画って言ったら、やっぱ男の子が主役だったりするじゃないですか。なってる。まあ、女の子もね、最近主役の漫画結構増え始めてきたんですよ。 いっぱいあったりとかしてて、なんか麻雀漫画とかもね、さっきとかね、結構、主人公女の子だったりとか、女の子が活躍する少年誌っていうのが大体増えてきたんで、魔法少女サイトとかね、魔法少女オブジエンドとかね、物騒な名前しか並んでないですけど。まあ、その女の子がメインになってくるんですが、まずは、早乙女選手、北隠す、こちら主人公ですね。主人公の男の子、月島悟くんはですね、高校2年生の男の子でございます。平平ボンボンと育って、ちょっと独特な関西弁が特徴的な男の子で、気弱そうで、とても優しそうな心の持ち主の彼がですね、同級生の早乙女八重さんに、早乙女八重さんに告白されるところから物語はスタートいたします。初めての出来事に思わず断ってしまったサトルくんはですね、なぜ自分がダメなのか早乙女さんに問い詰められます。その問い詰められた答えの中でなんとボクサーということが判明するんですね。サトルくんが、まあボクシング自分やめようと思っててみたいなところから始まって、それどころかその早乙女さんインターハイ近いじゃんみたいなそうなんです。早乙女さんはですね、なんとボクサーなんですね。女の子には珍しい、まあ女子ボクサー、でございまして、高校生にしてもうその町の町のアイドル的存在なんです、ボクサー界の。で、将来もすごい有能で、期待されてる期待の星なわけなんですね。そんな期待の星のみんなからのアイドルの女の子がですね、隅っこにいて、じめーとしてて、自分なんてって思ってそうな、男の子に告白するという、前代未聞なところから場面はスタートするんですね。で、まあ、なぜ、早乙女選手はこの、サトルくんに恋をしたのか、結果、二人はお付き合いをするんですよ。そのお付き合いをして、アイドル的な、そのアイドル的なボクサーの女の子と、お付き合いするという、ね、お話なんですが、これがですね、まあ、出会いのお話とか、いろいろ、ちょっとずつ紐解きながら、物語が展開していくんですよ。このね、甘酸っぱさがね、めっちゃいいんですよ。で、何がいいかっていうと、その、早乙女さんの、うぶさで、どっか体育会系が混じってるんですよね。もともとバスケットをやってるって設定なんですけど、喋り方がちょっと男の子ティックなんですよ。なんちゃらっすって言ったりする部分が、男の子のようで、外見もちょっとね、ボーイッシュな感じなんですけど、男の子のようであり、でも、その、サトルくんといる時の早乙女さんは乙女でもありっていう、で、ボクサーの時の早乙女さんは、やっぱり、ボクサーって感じの、女の子なんで、その三つの要素が見れる、すごい珍しい漫画になってて、可愛らしいんですよね、早乙女さんが。時折、たくましくもあり、可愛らしく見える風景っていうのが、物語が進んでいくにつれて、どんどんその彼女を女性にしていくのが、読み手としてはすごい見えてきて、俺ぶっちゃけ、これリクエスト作品で、俺知らなかったんですよ、この漫画を。で、一巻だけ買ってやめようと思ってたんですね。じゃあ、その、続きとか、どんどん気になっちゃって、もうね、まとめて払い怖いね。全巻買っちゃったよ。全6巻なんで買いやすいんですよ、しかも。だから全巻買っちゃって、それぐらい、やっぱ面白いし気になるんですよね。その、なんで、早乙女さんは、このサトルくんのことを好きになったのかって。で、意外な、ところで、知り合ってたっていうのが、どういう部分で知り合って好きになったのかなとか。で、知り合った時のサトルくんはどうだったのかっていうのが、意外すぎて、なんだろう、まあ、どんだけ、ボーイッシュで、気の強い女の子であっても、やっぱり、中身は女の子、どこまでも女の子なんだなっていうのを、感じさせてくれる作品。すごい、スポーツに関しても、サトルくんはボクサーなんですよ。点で弱いんですよ。で、負け続けで、早乙女さんに告白されるまでやめようと思ってたんですよね、ボクサーを。で、まあ、早乙女さんのおかげでまた復帰しようと思って、彼の努力を淡々と実は物語でも描かれてないぐらい、ちょっとしか描かれてないぐらいの、その彼の努力をして、どんどんその、サトルくん自身も強くなっていくっていう、主人公が二人いるたびに、二人の、 ストーリーっていうのが、早乙女さん中心に動いていく風景っていうのが、なんか珍しくて面白かったんですよね。で、サトルくんがどういう風に強くなっていくのか。で、恋愛をすることによって、精神的にも強くなるサトルくん。で、恋愛をすることによって、肉体的にも強くなっていくサトルくんっていうのを、見ていくのが、まあ、歳なんかな、なのかな俺自身が。なんか親心みたいなんで見ていっちゃうんですよね。優しい子なんで。で、どこまでも早乙女さんを本当に好きで、早乙女さんのために何かできないかっていう、考えばっかり巡らしてるので、まあ、そのね、風景をぜひぜひ見て、結婚してる方も、今ね、絶賛恋愛中のあなたも、女子の皆さんぜひ見てほしい。諦めない心が大切って思わせてくれる、作品となっておりますので、早乙女選手ひた隠す一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。あらすじグーマンショーその2。
さあ、二作品目の、作品はですね、僕らの旧でございます。こちらですね、漫画1にて絶賛連載中の作品で、まあもともと、読み切りで書いてたりしてた作家先生が書いてる作品なんですけど、これもね、まあ面白い。これはどちらかっていうと男の子が楽しむような作品で、なんでしょうね。あるようでなかった。ファンタジーなんですよ。ファンタジックな作品で、現代ファンタジーって言うんですか？のような作品で。まあこれを、まあどういう作品かと言いますと、主人公、井口翔奈くんはですね、どこにでもいる高校生でございました。平凡に暮らしてた高校生。そんな翔奈くんの、目の前にある日、謎の黒い球体が現れます。その黒い球体はですね、口しかなく、いきなり、謎々を、出題してくるんですね。で、その謎々に答えなかった、井口くんはですね、その球体にずっとつきまとわれてしまいます。で、その球体の正体がわからないまま、日常を過ごしてたところ、ある日突然、井口くんはですね、交通事故に遭ってしまうんですね。車に轢かれそうになった女の子を助けようと、その身を乗り出した、江口くんはですね、トラックと接触し、右手を負傷してしまいます。まあ、大した怪我ではないんですが、とはいえ、病院に行かないといけないぐらいの大怪我を負ってしまった江口くんはですね、その場に伏せてしまうんですね。で、痛がっているその江口くんをよそに、その球体は、謎々をずっと出題してくるんですよ。で、その謎々っていうのが、生命の球と言って、なんかまあ生命に関する謎々をずっと問いかけてくるんですね。で、なんで怪我をしたのかっていう問いをずっと問いかけてくる。謎々っていうか問いかけをずっと問いかけてて、で、まあ井口くんは思わず答えてしまうんですね。自分がそのトラックより弱かったから怪我をしたって言ったら正解ってなって、で、どんどんそれに関しての問いがどんどん出題されていくんですよ。で、全部答えたら、なんと大正解って言われて、報酬を与える。で、その報酬は何なのか。なんと、その、負傷していた右手が、急に、謎の球体から謎の電波が発生して、右手にその電波が入っていきます。で、その電波が入っていくや否や、右手と書かれた、字が表示されるんですね。で、その右手って書かれた瞬間に、右手の、怪我がどんどん再生されていきます。そうなんです。この謎の球体、問いが正解することにより報酬を与えられ、その報酬が、特殊能力になるんですね。で、再生能力の、力を手に入れた井口くんはですね、その力を使って何かできないかと考えるようになります。その頃、その井口くんにですね、自分でも思い描かなかった脅威が迫っておりました。その脅威とは一体どういった脅威なんでしょうか。この黒い球体の正体は、そして井口くんが今後巻き込まれていく事件とは、その続きはぜひ皆様の目でご確認ください。僕らの球、
ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ
グーマントーク。さあ、フリートークのコーナーでございます。今回は2作品、今回は使い最近毎回2作品、早乙女選手、ひた隠す、そして僕らの10、こちら2点を大特集しているんですが、まあ早乙女選手はね、一気に読んじゃったんですけど、女の子の可愛さあーいやーなんだろうね、まあだから今回のテーマは女の子なわけなんですけど、女の子ってまあ男の子からするとわかんないじゃないですかなんでしょうね、恋する男の子多いと思うんです、夏だし。なー、勝手な持論です、持論ですけど、じゃ、ね、もし女性リスナーがいるなら本当に聞きたいことがあって、なんだろう、女子って冷めるの早いじゃないあれはなんでなのっていうのをすごい知りたくて、自分でもよく経験あるのが、すごい仲良くて、あ、これいけるなって思った女子って大概いけないですよね。そんで、あの時好きって言ったじゃんみたいな、めめしいところがあるんです、男子って。で、そういう男子って多分ね、結構経験してる子多いと思うんですよ。で、女の子心がわかんねえなって思う男子って多いんで、ぜひね、これを使って、恋愛漫画特集とか多分やると思うんで、その際にね、もし、まあ、女の子はこういうことをされると意外といいですよ、みたいな。モテない男子の代表として言うと、あれなんですよ。何、モテた時困るから。絶対モテた時困るから、女性対応って。いや、モテ期って絶対、一生に3回は来るって言われてるじゃないですか。本当にそのために、女性の皆さんどうか。ね、そう思わせてくれるぐらいの漫画なんですよね、早乙女選手って。まあ、さっき言った、その主人公のサトルくんは、ほんと頑張り屋さんで。で、この漫画で珍しいのが、サブキャラクターってやっぱ出てくるんですよ。他の、選手とか出てくるんですよ。そのサブキャラ、女の子のサブキャラが一切サトルくんにときめかないっていうのが、また良くて。あ、そこ行かせないんだ、みたいな。ちょっと怪しい人物は一人いるんですけど、まあそれがどうなっていくかっていう。で、まだ6巻ぐらいしか出てないんで、今後の展開っていうのがね、どういう風に進んでいくのか、伏線が結構張られてるんで、で、今ちょっと回収されてる伏線が結構出てきてるんですよ。で、また新しい伏線が出てきたんで、あ、これはどういうことなんだろう、みたいな、気になる要素がたくさんある作品なんで、皆様ね、恋愛中のあなた、恋愛中じゃないあなたもぜひね、恋愛しそうなあなた、特に、読んでみてはいかがでしょうかっていうことで。で、僕らの球ね、僕らの球もう終わりそうなんですけど、逆に終わらなかったら、今後どうなるんだろうっていうのがちょっと自分の中で、不思議で、ちょっと終わりそうな勢いなんですけど、これが終わらなかったらどういう風に物語が展開していくのか。とりあえず、井口くんに迫っている脅威の現状までたどり着いてるんですね、ダブルで言うと。で、そっからどうなるのかっていうのはすごい気になる展開になってて、そこに行くまでのその井口くんの成長譚っていうのが、またこの早乙女選手とは、その早乙女選手はやっぱりそのアスリート、リアルな日常を描いてるので、このリアルの中でのサトルくんの成長と、ファンタジーな SF チックなその井口くんの成長っていう違いの見比べが、俺は今回読んでて、できて。で、僕は連載当時から僕らの今日は読んでたんで、井口くんはどういう風に成長していくのか。人の出会いと別れっていうのを経験した男の子が最後、どういう風に、決断をするのか、決意をしていくのかっていうのが、
すごい垣間見れて、かっこいいんですよね。で、どっちも気弱そうな感じで、どっちも優しいタイプの。最近多いっすけど、僕のヒーローアカデミアとかのね、デク君とか、もともと弱かった子が特殊能力を手に入れて、それを人のためにどういう風に振るっていくのかっていう。早乙女選手の場合だったら、その彼女のためにどういう風に自分ができることをやっていくのかっていうのがすごい描かれているので、僕らの今日はね、自分が絡んだことによって、その人がどういう風に影響されていくのかっていうのが描かれていて、出会わない方が良かったんじゃないかっていう苦悩とか、自分があの時にああしたからこうなっちゃったんだっていう苦悩だったりとか、で、あと再生能力が今回その、僕らの Q の方ではメインで展開していくんですね。で、皆さん考えてみてくださいよ。再生って、そんな使えるって思える能力じゃないじゃないですか。その、相手に使えるんだったらいいですよ。誰かに、もう、誰でも彼でも再生できるっていう能力とか、だったらいいんですけど、この、井口くんの再生能力って、ほぼ自分なんですよ。自分が再生できるっていう設定で、その再生って意外と使えんだみたいな、意外要素がすごい出てきて、これはね、ぜひ読んでみて、ああ、再生って実はすごいんだね、みたいな、部分が垣間見れるので、ぜひぜひ、なんだろう、一番その、リアリティがある能力なんじゃないかな、再生って。自分がもし特殊能力をもらえるとしたら何がいいですか？絶対させたいナンバーワンじゃないですか、再生って。いや、あったところであんまり見ないしな、みたいな。思うところなんですけど、この漫画を見ると、あ、再生能力も悪くはないんだなっていう。だから戦闘向きじゃないっていう意味。戦闘向きじゃないと思ってた、この再生能力が実は戦闘にもちゃんと使えるっていう。要素が、なんだ、考え方が入ってて、ああ、なるほどねっていう。ああ、これはぜひ見てもらったら皆さん多分、ああ、なるほどねって言えると思うんで。で、僕らの Q の方はですね、漫画ワンっていう SNS のサイトの方で見れますので、機会があればぜひ、ほぼほぼ無料で見れますので、どうかどうか。手に取っていただけると幸いでございます。というわけでね、この夏過ぎましたけど、そろそろ夏のイベントも終わって、リア充じゃない人たちは、ほっとしてるんじゃないですかね。で、また12月になると、イラッとするイベント、目白押しなので、それまでにちょっとこの早乙女選手読んでもらって、恋愛に浸ってもらえると、幸いな時期だと思います。ですのでね、先、だから読書の秋って言うじゃない読書の秋してから恋愛してもらってさ、漫画でちょっと一呼吸置いてもらってから、その、12月に挑むっていう形をとってもらうと、ちょっとワンクッション置いてる形になるので、ちょっと気は楽かもしれん。というわけで、早乙女選手、ひた隠す、そして僕らの中、ぜひ一度手に取ってみてください。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか？
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage Alpha。
Google漫画フロンティア、 Google Google 漫画フロンティア、 Google 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 Google
Google。 お便り読みます。さあ、グーマンネーム立花さん、いつもありがとうございます。いつも楽しく拝見させていただいております。ザ・ファブルという作品をぜひ紹介してほしいですというリクエストをいただいたので、こちら次回大特集していきたいと思います。立花さん、いつも拝聴、そしてリクエストありがとうございます。まあ、どしどし好きなシーンとかもぜひ送っていただけると幸いと 思います。日本語おかしくなったな。頭痛が痛いみたいになっちゃった。はい、さて、エンディングのお時間でございます。グーグーマンガフロンティア第237回目エンディングのお時間です。いかがでしたか？サオトメ選手、ヒタカクス。コミックスは6巻まで発売中。僕らの9は全、失礼いたしました。僕らの9は2巻まで発売しております。こちらデジタルコミックスの方も、販売されておりますので、紙の方はちょっと、いっぱいありすぎてっていう方は、デジタルの方も手に取ってみてはいかがでしょうか。さて、次回、第238回目でご紹介します作品は、リクエスト作品、ザ・ファブル。それともう一つ、漫画は2て連載、野人です。これね、ザ・ファブルはちょっと俺もまだ読んでないので、読んで、また全巻買わないように気をつけます。ファブルちょっとさっきチラッと見たら結構な関数だったんで、全巻買ったら大変なことになるんで、全巻買わないように気をつけます。はい、野人の方ですね。こちらちょっと注目してほしい作品で、めっちゃ面白いんですよ。で、漫画は、今回ご紹介した僕らの Q の方でも、僕らの Q も連載されている SNS のアプリでございますので、こちら漫画1をダウンロードして、野人。夜の人と書いて野人。こちらをぜひ見ていただけると。そして、その流れで僕らの Q を見ると。していただけると幸いでございます。さあ、皆様ぜひ予習復習していただけると、ツッコミとかね、いっぱい来ると思いますので、それも踏まえて、この番組では皆様からの漫画のリクエスト、番組の感想を大募集しております。メールアドレスは、gugu@alpha-radio.com、gugu@alpha-radio.com、紹介する漫画の思い出、好きなシーン、キャラクターなども募集しております。アルファのサイト内にある番組コンテンツのメールフォームからも送れます。頑張れ俺。皆様からのお便りお待ちしております。それでは今回のグーグー漫画フロンティアはこれにて終演。次回、次は第238回目でお会いしましょう。パーソナリティは宮本浩史でした。次回もぜひ聞いてくださいね。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。バイバーイ。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。